の働き4章23節から37節。
Acts chapter 4 verses 23 to 37。
さて、釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは相ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定めていたことすべてを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈りを得ると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、全てを共有していた。人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しい人がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロスマルのレビ人で人たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
Peter and John, upon their release, went right to their friends and told the story, including the warning from the council. The whole community responded with this prayer to God. God, our King, He made the heaven and the earth and the sea and everything they contain. You are the one who by the Holy Spirit spoke through our ancestor David.Your servant with these words. Why did the nations rage? Why did they imagine useless things? The kings of the earth took their stand. Their rulers assembled in opposition against the Eternal One and His anointed King. Exactly what has happened among us here in this city. The foreigner ruler Pontius Pilate and the Jewish ruler Herod, along with their respective peoples, have assembled in opposition to your holy servant Jesus.The one you chose. They have done whatever your hand and plan predetermined should happen. And now, Lord, take note of their intimidations intended to silence us. Grant us, your servants, the courageous confidence we need to go ahead and proclaim your message while you reach out your hand to heal people, enabling us to perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus.Finished their prayer, and immediately the whole place where they had gathered began to shake. All the disciples were filled with the Holy Spirit, and they began speaking God's message with courageous confidence. During those days, the entire community of believers was deeply united in heart and soul to such an extent that they stopped claiming private ownership of their possessions. Instead, they held everything in common.The apostles with great power gave their eyewitness reports of the resurrection of the Lord Jesus. Everyone was surrounded by an extraordinary grace. Not a single person in the community was in need, because those who had been affluent sold their houses or lands and brought the proceeds to the apostles of the Lord. They then distributed the funds to individuals according to their needs. One fellow, a Cyprian Levite named Joseph, earned a nickname because of his generosity in selling a field and bringing the money to the apostles in this way. From that time on, they called him Barnabas, which means son of encouragement.
Good morning, everybody.
Good morning.
This past week, Hiro and Seika and I were in Nagano Prefecture up in the mountains because we joined the nationwide conference for pastors of Churches of Christ and Christian churches.
先週の半ばですね、ジョエルとセイカちゃんと自分で長野県の山の中にあるキャンプ場で全国伝道者研修会という研修会に行ってきました。キリストの教会とクリスチャンチャーチの先生伝道者の方々が集まる集いでした。
Since the pandemic, this is the first time in 5 years that we've been able to gather in person together.
まあ、コロナ禍の間ずっと、ね、こう対面でできなかったのが久しぶりにこう弁護士の方々と顔合わせて一緒に集って、今回持つことができました。
And the place where we were just completely cradled, surrounded by the mountains. And we learned a lot, we shared a lot, specifically on the topic of gospel. We shed some tears together and we filled the rooms with laughter and with praise to our God.
まあ、場所はこう山の上にありつつ さらにその周りも、ね、山に囲まれて本当に山の中で、持たれた会なんですけども、まあ、テーマが福音ということで本当に素晴らしいテーマな、で学びの時を持ち、また一緒にこう交わりを持って涙を流し合って、笑い合って、神様を褒めたたえる、素晴らしい時を持つことができました。
At the beginning of the conference, it was pointed out to us how often times in the Bible going to the top of a mountainMountain is a place of meeting God and a turning point in the life of the one or the ones who take that journey.
で、この彼の最初の日の一番最初のメッセージの中で語られたことに、この聖書の中にはたくさんの山の上の場面が登場します。で、それというのは神様によるこの転換期、ターニングポイントとして、よくこの山の上でものが扱われて、いたということが分かち合われました。
Now, unfortunately, Mito City is on the Kanto Plains, so it's about as flat as you can get. But we're going to invite you to imagine today that we're climbing a mountain to meet and to be changed by God as we hear from His Word together.
で、まあ、この水戸っていうね、今自分たちが言う水戸っていうのはこう関東平野の真っ只中でも平地でしかないんですけども、今日はその山の上にあるっていう、こう自分たちが山の上にいるっていうのをこう想像しながら、神様の転換期、私たちをどのように変えてくださるのかということを思いながら、メッセージしていけたらと思います。
Let's begin with prayer.
ではお祈りしましょう。
Holy God, we come to your word today with humility.
聖なる神様、私たち、もう一度へり下って、あなたの御前に、あなたの御言葉の前に、進めています。
We seek to know you and to love you more.
神様、あなたのことをもっと深くして、あなたを深く、もっと深く愛せるように、求めていきたいと思います。
Come to us, Holy Spirit.
聖霊様、どうぞ、私たちの元に来てください。
Open our eyes, our ears, our minds, and our hearts.
私たちの目を開き、私たちの耳を開き、そして私たちの心をどうぞ開いてください。
Inspire us to respond to you and to your word spoken today with lives that are changed and renewed.
そして私たちを力づけて、私たちがあなたに応答して、あなたの愛に応答して、生きていくことができるように助けてください。あなたによって新しく作り変えられて生きていくことができるようにどうぞ助けてください。
In Christ we pray.
イエス様の御名でお祈りします。
Amen. Two weeks ago, Hiro preached from Acts chapter 2, verses 42 to 47, which continues the narrative of the day of Pentecost.
2週間前のメッセージでは使徒の働きの2章の最後の場面42節から47節の場面からのメッセージがありました。これは聖霊が弟子たちの上に下ったってペンテコステの後にこう続く場面でした。
Now through God's word he also reflected on our struggle to gather, to give, and to grow even though we know it's good
そしてそのメッセージの中ではこう一緒に共に集うことそして捧げることそして成長すること、っていうのは私たち良いことであると分かっていると同時になかなかできないということも分かっちゃいました。
And Hero posed the question to us of what it means to be a church on fire because that's our series over these three months a church on fire
では聖霊に燃やされている教会とはどういう教会なのかということを、もうそういう質問を投げかけられました。この、聖霊によって心を燃やされている教会というのが、まあ、この3ヶ月間のサブテーマになります。
And Hero pointed out a significant misconception that many of us have, that a church on fire is always energetic, always lively, always exciting.
で、まあ、聖霊によって心を燃やされている教会というのはもういつも
And through the word of God, the Holy Spirit guided all of us to realize that a church can be on fire even when we're empty, when we're an absolute mess.
神様の御言葉を通して、聖霊様の働きによって、たとえ私たちが空っぽでボロボロな状態でも、聖霊様が働くなら私たちこの教会というのは心を燃やされることが可能であることを分かっていました。
Because when we meet in the name of Jesus, we gather and we offer ourselves, and the Spirit works through our weakness.
たとえ私たちが空っぽで、ボロボロな状態であったとしても、その私たちの間、私たちの中で聖霊様が働いて、心を燃やされた教会というものがこうそれが起こる私たちが心を燃やされるということが起こるということを分かっちゃいました。
So that brings us to our passage today in Acts chapter 4 and I want to invite you to open your Bibles and let's all actively be looking at that text and hearing together from God.
それに続いて今日は使徒の働きの4章から見ていきたいと思います。ぜひね、お手元の聖書を開いて神様の御言葉を一緒に見ていけたらと思います。
Yeah, open up to chapter 4. But in chapter 3, two of the apostles, Peter and John, have gone to the temple during the prayer hour. And they meet a man who since birth has not been able to walk ever.
の前にそうですね、使徒の働きの3章の場面をちょっと振り返ってみると、使徒ペテロとヨハネはこの祈りの時間という時間にこの宮に集まっていました、その時に生まれつき足の不自由な人生まれた時からもう足が、不自由だった人と出会います。
Luke records that both of these men look at that man and then they command him to look at themAnd then they command him to get up and to walk in the name of Jesus Christ.
使徒の働きの中で、まあ、著者のルカは、このペテロとヨハネはその生まれつき足の不自由な人を見つめて、私たちを見なさいってこう言いました。そしてイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと命じられました。
And I love this artwork describes this story. The man leaps up, and the scripture says he continues to leap his way into the temple, rejoicing and praising God for healing.
すると、このスクリーンにある絵のように、このその男性は足が不自由で歩けなかったのに飛び上がって跳ね上がって喜んで神様を礼拝していったという場合があります。
But I want you to imagine if we are here and all of a sudden somebody leaps into the room, what our response would be.
一つこう思い浮かべてほしいのは、誰かがいきなりこの場でね、わーってこう飛び上がってこう跳ね上がって跳ねて踊ったりしてたら、私たちどんな風に感じるでしょう。
Because that doesn't happen every day, does it?
そんな毎日毎日起こるようなことじゃないか、ないんです。
It caused a stir in the temple.And so Peter takes the opportunity to call all of the listeners to repentance by preaching about Jesus and about the resurrection.
その出来事、この出来事が起こった時にも人々はそれを聞いて、また見た人、聞いた人もみんな集まってきて、なんだなんだって集まってきました。そこでペテロはその機会をね、いい機会だということで、イエス様の福音、イエス様の死と復活の福音を人々に語ったんです。
And chapter 4, which we're going to look at today, is a continuation of this story. Because if you look at verse 1, you're going to see that the priests, the head of the temple police, and some of the religious order called the Sadducees get very annoyed as they watch Peter preach.
でこの場面の後に続くのが、まあ、今日見ていく4章なんですけども、この出来事があったので、この祭司たち、宮の守衛長たち、そしてサドカイ人たち、この人たちはペテロがイエス様の福音を説教を語っているのを本当はこう嫌に思ってこう集まってきました。
They arrest Peter and John overnight until they can question them the following day.
今彼らがそのイエスの福音を分かち合って語っているのをに苛立った彼らは、彼らを捕らえて、で次のこう、まあ、質問、尋問をするということでこう彼らを捕らえたんです。
And Luke points out in verse 8 that Peter is filled with the Holy Spirit and that he speaks to them.
でその時、8節によれば、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らにこう語り始めたということを、ルカはちょっと記しています。
Okay, wait! Didn't Peter and JohnAlready receive the Holy Spirit?
ただこの、ペテロとヨハネというのは前に聖霊を受けていたはずですよね。
Yes.
そうです、その通りです。
So then what does it mean when Luke says that Peter is filled with the Holy Spirit?
すでに聖霊を受けていたこのペテロがここでは聖霊に満たされてとあります。聖霊に満たされてこれってどういうことなんでしょう。
That is a great question, and I promise we're going to come back to it. But first, I want to look a little bit further in the story.
これすごく重要な質問なので、また後でここに帰っていきます。ちょっとこの場面ちょっと、続けて振り返っていきます。
John and Peter are questioned by the leaders. Peter is filled with the Holy Spirit, and then he declares two things.
でこの宗教指導者たちにこう言い寄られて質問攻めにされたペテロでしたが、ペテロは聖霊に満たされて次の2つのことを宣言しました。
And let's take note of what the Holy Spirit speaks through Peter.
これが聖霊がこのペテロを通して語ったことなので、この重要な2つのことをぜひ覚えておいて、印をつけて覚えておいてください。
First in verse 10, I want all of you and all people of Israel to know this man standing in front of you, obviously in good healthwas healed by the authority of Jesus of Nazareth, the anointed one.
最初一つ目が4章の10節にあります。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのはナザレ人イエス・キリストの名によることです。
And number two, verse 12.There is no one else who can save us, and there is no other name under heaven given to any human by whom we may be saved.
ペテロが宣言した2つ目のこと、12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。
This man is healed.By Jesus.
この足が不自由だった男性が癒されたのはイエス様によってでした。
Not by Peter and John, by Jesus.
ペテロやヨハネによってではなくてイエス様によって癒されたんです。
And all of us can only be healed and saved by Jesus too.
私たちも同じようにイエス様によってのみ癒され、そして救われています。
Well, this causes a problem for the leaders.
このペテロの発言は宗教指導者たちにとっては大きな問題でした。
All of these people know this man for over 40 years who can't walk, but they can't deny his healing as he begins walking around.
もう多くの人がこの男性が生まれつき足が不自由でも40年間足が不自由だったことはもう周知の事実でした。その人が実際に癒されたという事実はもう変えがたいものでした。
But then they're also confused as to how these two uneducated men can know, speak, and do everything that they've done.
でさらにこの、まあ、ペテロとヨハネというのは漁師だったので教育されていないはずの人たちがいろんなことを語り、そして癒しの技を成していたことに、まあ、宗教指導者たちはそれを受け入れられなかったんです。
And they're also not ready to admit or to allow this Jesus to be preached.
そしてイエスというこの男をイエスという人物がこう語られていることに彼は本当に戸惑っていました。
So after they talk for a while, they call Peter and John back into the room after their deliberation, and they forbid them to ever preach Jesus again.
そして、彼ら二人に、宗教指導者たちはペテロとヨハネの二人にこう議場の外に出るように命じて、そして協議して、その協議の末にこのように命じました。
But the conflict continues because Peter and John boldly reject that.
So, 彼にそのイエスの名によって、語ることをやめなさいとこう命じたんですけども、このペテロとヨハネはもうはっきりとそれを拒絶したんです。
So the leaders threaten Peter and John some more.
なので宗教指導者たちはさらにこう脅して、彼をやめさせるように言いました。
And then I kind of chuckled when I read verses 21 and 22.Because Luke says that the leaders can't even figure out a way to punish them for their refusal to stop preaching about Jesus.
ここは21節、22節を見てみるとちょっと笑けてしまうんですけども、この宗教指導者たちっていうのはどうにかこう彼らを止めたい。でもそのもう語るなっていう、命令に彼らは従わないんです。彼らを従わせる方法が全然見つからなかったって書いてあるんです。
And they can't figure out anything because they didn't do anything wrong. And the people see them and they praise God for what's happened.
なんで見つからなかったのか。なぜならペテロとヨハネは何も悪いことをしていなかったからなんです。そしてそれを聞いた人々は神様を崇めていた。その事実があったからです。
And that's what they want, right? They want them to not do wrong things. They want them to do right things, and they want people to praise God.
実際、宗教者たちが求めていたというのは、まあ、悪いことでなく良い行いをして、そして人々が神を崇めるということ、それを求めていた。で、それをペテロとヨハネがしていたので、何も言えなかった。
So then we finally come to today's text, starting at verse 23, and to that question that we still haven't answered.
で、そこから今日の場面、23節からの箇所に入っていきます。
Look at verse 23. Where do Peter and John go when they're released from custody?
4章の23節を見てみてください。釈放されたペテロとヨハネはどこに行ったと書いてあるでしょうか?
Look at verse 23. Where do they go? They go back to their friends, right? That's how Luke calls them. He calls them their friends, meaning the church.
そうですね。仲間のところに書いてあります。仲間のところに書いていた。つまり、教会のコミュニティに書いていたんです。
They tell the church what has happened, how pressure has been put on them, and the upcoming struggle that they see that is building, that is going, the conflict that's going to happen.
彼ら、ペテロ・ヨハネは、その仲間たちのところ、教会のコミュニティの中に帰っていって、そして、一体何が起こったのか、どんな圧力を受けたのか、そして、これからそれがどんな風に問題になっていくのか、それ全てを、報告した、分かち合ったとかあります。
And they knew that it was going to come, because Jesus told them that when he was with them, that challenges and eventually persecution was going to come.
そして、そういう難しい、状況、困難が起こるっていうのは、彼ら実は知っていました。なぜなら、イエス様が以前に彼らにそのように言っていたからです。
Look at Luke 21 verses 12 to 19. This is Jesus saying this to his disciples. But before any of this happens, they will capture you and persecute you. They'll send you to synagogues for trial and to prisons for punishment. You'll stand before kings and government officials for the sake of my name.This will be your opportunity to tell your story or your testimony. Make up your mind in advance not to plan your strategy for answering questions. For when the time comes, I will give you the words to say, wise words, which none of your adversaries will be able to answer or argue against. Your own parents, brothers and sisters, relatives and friends will turn on you and turn you in, some of you will be killed. And all of you will be hated by everyone for the sake of my name. But whatever happens, not a single hair of your heads will be harmed. By enduring all of these things, you will find not loss, but gain. Not death, but authentic life.
ルカの福音書21章の12節から19節に、イエス様はこのように弟子たちにすでに伝えていたんです。イエス様は言われました。しかしこれらのこと全てが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉を、知恵を私が与えるからです。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。
So Peter and John go back to the community of faith, to the church. They don't pull away from them, nor do they try to face this challenge alone, nor do they give up.
なのでペテロとヨハネはね、このイエス様があの時こんなこと言ってたところを思い出していたはず。そしてこの困難が起こった時に、教会信仰のコミュニティ、仲間たちのところに教会に帰って、そして帰っていったんですね。その教会から離れたり、または自分たちの知恵で自分たちだけでこう立ち向かうということはしなかったんです。
And as the church hears this, what's the church's response? They don't scatter or run away or give up either.
そしてこの仲間たち、この教会コミュニティはどのように応答したでしょうか。彼らも怖がってね、逃げたり諦めたりはしませんでした。
Beginning in verse 24, the whole community responded with this prayer to God.
24節このようにあります、これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。
Another English version says they lifted their voices together to God.
からコミュニティ一つとなって神様に祈りを捧げたんです。
They prayed church.
彼らは祈ったんです。
They prayed.
祈りました。
They prayed boldly and without hesitation or fear.
彼らはもうためらうことなく、恐れもなく、大胆に神様に祈ったんです。
And look at what they prayed in verses 29 and 30.
29節と30節にその祈りがあります。
And now, Lord, take note of their intimidations intended to silence us. Grant us, your servants,the courageous confidence we need to go ahead and proclaim your message while you reach out your hand to heal people, enabling us to perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus.
主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また皆を見てを伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。
They prayed church.
彼らはこのように祈りました。
They said to God, we know it's going to get worse from here.
彼らは言ったんです、神様に。確かにここからどんどん悪くなっていきます。
We know they treated our Lord Jesus badly and they even killed him.
彼らはイエス様のこと本当に、悪い扱いをして、そして殺しさえしました。
But just as that didn't stop JesusWe aren't going to stop either.
でもそれによってイエス様は止められることはありませんでした。私たちも同じように、それによって止められることはありません。
By the power of your spirit, we're going to keep preaching the gospel and being used by you to heal.
聖霊様、あなたの御霊の力によって私たちはこの福音を語り続けます。そしてあなたによって用いられ人々を癒していきます。
When people are filled with the Holy Spirit instead of fear, They speak the gospel more boldly.
たとえそこに恐れがあったとしても、私たちのうちの恐れがあったとしても、聖霊に満たされた時に、私たちは大胆に福音を語るようになっていきます。
Not with pride, not by their own power, their wisdom, their timing, not by even their own words.
自分自身の力ではなく、自分自身の知恵によってでもなく、自分のタイミングでもなく、自分の言葉でもなく、聖霊によって語らされていくんです。
No.Rather by the power and the wisdom and the timing of the Holy Spirit who gives them the words to speak, just as Jesus promised them the Spirit would do.
イエス様がその前に以前に約束していたように与えられた聖霊によって、聖霊の力によって、聖霊の知恵によって、聖霊様が示すタイミングで福音を語っていくようになる、そういうのを思っています。
Now when we confess and surrender our lives to Christ in baptism,All of us receive the Holy Spirit.
私たちご洗礼を受けた時に、みんな洗礼を受けました。
But our surrender doesn't end just in that one moment alone, in that one action.
ただ私たちがこう自分自身を神様に捧げるのはその洗礼のあの時だけではありません。
We keep surrendering ourselves every day and every moment. And when we do that,The Holy Spirit fills us.
あの洗礼を受けたあの日、あの瞬間だけではなくて、私毎日一瞬一瞬、私自身を神様にお捧げしていく。その時に私たちは聖霊によって満たされていく。
The Holy Spirit fills us and gives us the guidance of where to go, the words to speak, who to speak them to, and the power to heal.
聖霊に満たされると私たちは神様によってどこに行けばいいのか、どんな言葉を語ればいいのか、そしてどんな力で人を癒すためのその癒しの力も神様によって与えられていきます。
So here in Acts 4, the whole church surrenders their lives to God's purpose and to the gospel mission of proclaiming the message of Jesus.
そしてこの教会全体も一緒に教会として神様の目的のために自分たち自身を捧げていくとき、大胆に福音を語るコミュニティと支えていく。
And they are not hesitant, they are not half-hearted about it.
彼は全然ためらいありませんでした。もうどっちかなってこう曖昧な気持ちでもありませんでした。
They're not indifferent.
無関心でもありませんでした。
They are struggling with way more than probably we are.
もっと大変大変な状況にあったし、葛藤があった。今私たちが抱えている葛藤よりもっと大きな葛藤だったかもしれません。
And they're struggling with the same things we are.
で、私たちと同じ葛藤も彼らも抱えていました。
But they ask God to give them courageous confidence through the Holy Spirit.
ただ彼らは神様に祈り求めたんです。勇気ある、勇敢な確信、大胆に語ることができるようにと祈り求めました。
And then what happens?
そして何が起こったでしょうか。
Verse 31
節。
The whole place where they begin, where they're gathered, begins to shake.
彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動いた。
Luke says that they're all filled, all of them, with the Holy Spirit. And they began speaking God's message with what? That courageous confidence that they had asked God for in prayer.
そして、一同は聖霊に満たされ、彼らが祈り求めたように神の言葉を大胆に語り出したとあります。
It's in the midst!Of the growing challenges and intimidation that they're receiving, that they face it with bold prayer and utter surrender to the power of the Holy Spirit.
大変な困難とそして脅かしの真っただ中で彼らは大胆に勇敢に神様に祈り求めて、そしてその祈りに神様答えてください。聖霊によって彼らは大胆に福音を語り始めた。
And Luke records that the church keeps growing in numbers of people who are believing and surrendering their lives to Jesus' Lordship.
そうすると、信じる人々がどんどん増えて、自分自身を神様に支える人がどんどん増えて、コミュニティが成長していったと書かれています。
He records that they keep gathering and they keep
giving, and they keep growing.
彼らは集い共に集い続け、そして捧げ続け、成長し続けていったと書かれています。
God uses those who had wealth to provide for those who didn't.
神様は富める裕福な方々を用いて貧しい方々のために施しをされました。
They were united in heart and soul and functioned as one big family.
そして一つの家族、一つ心一つにされて、一つの家族として、一つにされていたと。
And I really love verse 33, which says this: The apostles, with great power, gave their eyewitness reports of the resurrection of the Lord Jesus. Everyone was surrounded by an extraordinary grace.
そして33節。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って明かし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。
They kept doing the very thing that Peter and John got in trouble for, and they kept doing it boldly.
この福音を分かち合うということで、もうペテロとヨハネは、まあ、捕らえられた問題ね、中に入れられた、それを見ていた多くの人たちは、そのリスクがあるにもかかわらず大胆に福音を同じように語り続けていた。
The people's lives were changed, and they were drawn to that good news, and they were covered in the grace of God.
人々は心から変えられていって、そして福音を大胆に語っていて、そして神様の恵みが彼らを包んだとあります。
The fire of the Holy Spirit was burning brightly in the hearts of the church, and here we see a church.On fire.
聖霊の炎がこの時弟子たちの心にまぶしく燃えて彼は福音を語り続けていた。これが聖霊に持って心を燃やされた教会の姿です。
Beloved, we have been given the gift of the Holy Spirit.
私たちにもこの聖霊の賜物が与えられています。
The same spirit that was given to the early church,
初代教会に与えられたのと同じ御霊です。
That filled Peter and John and helped them to preach and to heal.
ペテロとヨハネの心を満たして、そして彼らが福音を語り、人々を癒すのを助けたのと同じ御霊です。
That led them back to share and seek the help and strength of their church family.
そして彼らを教会のところに連れて行った、彼らが困難に遭った時に教会の仲間のところに連れて行った、それと同じ御霊です。
That drew the whole church into full surrender and prayer.
そして教会全体が心を捧げて祈り、神様により求めた、それを起こさせた同じ御霊です。
That filled them all with a greater boldness to preach the good news of the resurrected Jesus.
人々の心を燃やして勇気を与えて復活されたイエス様の福音を語らせた御霊です。
And to give generously of their faith, their time, and their belongings to strengthen the entire community.
そしてお互いに信仰と時間とそして持ち物を分け合って、お互いこの教会コミュニティを強め合った、それをなさせた同じ御霊です。
That is the very same spiritThat dwells inside us.
その御霊、その神の霊が私たちの中にも住んでいます。
Let's not waste any more time.
その御霊、その時間を無駄にしないようにしましょう。
Let's not fear what challenges are ahead of us.
たとえ私たちの目の前に困難があっても、チャレンジがあっても、恐れに縛られないように。
Let's lift our hearts and our voices in prayer to God.And ask the Holy Spirit to fill us so that we may boldly preach the message that we have heard, we have received, and have we been entrusted to share.
私たちも彼らと同じように私たちの心を神様に捧げて神様に祈り求めていきたいと思います。聖霊様が私たちの心を満たし、私たちの心を燃やして大胆に福音を分かち合っていくことができる。私たちがこれまで受け取ってきた、私たちが味わってきた、そして委ねられているこの福音を私たちも
And so let's do that so that we may be witnesses to the lives that are going to be transformed by the Spirit, both our own lives and the lives of the others that God is drawing into our community.
それによって私たちの人生で働かれる、また他の人々の人生によって働かれる聖霊の力、福音の力を明かしするものへと変えられていきたいと思います。
Let's pray, church.
お祈りしましょう。
God our King, you made the heaven and the earth and the sea and everything they contain.
私たちの王であられる神様、あなたは天を作られ、地を作られ、そして海を作られ、そのすべてに、その中のすべてに生きるものを作られました。
You are the one who by the Holy Spirit has spoken through our ancestors in the faith.
あなたは聖霊を通して私たちの信仰の先祖に語られました。
And you've sent your beloved son Jesus to die on the cross to take away our sin and our shame.
そしてあなたはあなたの御子イエス様を私たちのもとに送ってくだされ、私たちの罪のために、私たちの恥のためにイエス様を十字架にかけてくださいました。
And by his resurrection you have restored our relationship with you as the beginning of your restoration of all creation.
しかしあなたがそのイエス様を復活させられたことで、私たちはあなたの関係が回復させられ、癒され、またこの世界のこの全てのものが回復するのを回復させられ、新しくさせられ、それが始まりました。
Holy Spirit, we surrender ourselves to you.
聖霊様、私たちこの自分自身をあなたにお捧げします。
Let your fire burn within us.
あなたの炎をどうぞ私たちのうちで燃やしてください。
So that we may be given courageous confidence to proclaim the message of the gospel of Jesus boldly.
私たちもあの時の人たちと弟子たちと同じように大胆にイエス様の福音を語っていくことができるように助けてください。
And so that we may witness your power at work as you reach out to heal in many different ways.
それによってあなたが働かれて、多くの人々を癒していく、いろんな形で癒していく、そのあなたの力を私が見ていくことができる、体験することができるように。
Holy Spirit, fill us and use us.
聖霊様、私たちを満たし、私たちを用いてください。
So that the church will bring glory to Jesus' name.
それによって私たちこの教会がイエス様あなたの栄光を輝かしていくことができます。
And that in His name we will see more and more changed lives come into our midst.
そしてあなたの御名によって私たちの人生、そして多くの人の人生が変えられていきます。
And it's in the name of Jesus that we pray these things.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。